こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。美人はリスクは、美容家で実業家の大野真理子が、自身の美容体験と人生観をもとに美しさをどう捉え、どう生きるかを考えるエッセイ的実用書です。単なるスキンケア解説やコスメ紹介にとどまらず、美貌に頼りすぎない生き方、内面の厚みを育てること、自分らしい見せ方を設計することまで射程に入れています。明的公務で連載してきたテーマを土台にしつつ、本書のための書き下ろしも加え、本物の美人論、幸せになる美容、自分ブランディング、恋愛戦術、未来世代へのメッセージなどを横断的に扱います。美容を自己満足で終わらせず、仕事、人間関係、恋愛、年齢の重ね方に接続して考えたい読者に向けた一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、美貌に依存しないための美人はリスクという発想、本書の出発点は、美しい容姿が有利に働く場面がある一方で、それに頼り切ることには限界があるという認識です。著者は、美貌は時間とともに変化するものであり、外見だけを資産の中心に置くと、年齢や環境の変化で支えを失いやすいと考えます。ここで重要なのは、美しさを否定するのではなく、外見の価値を過大評価しないことです。美人であることが生む期待や誤解、対人関係の偏りも含めて、容姿を人生の一要素として相対化しています。そのため、本書は見た目を磨くことと同時に、考え方、経験、仕事力、人との関わり方を厚くする必要性を繰り返し示します。美人はリスクという題名は挑発的ですが、実際には外見変獣から自立し、長期的に生きやすい自分を作るための契約として機能しています。次に、美容を苦行ではなく幸せを増やす行為として捉え直す本書が特徴的なのは、美容を若さ、維持の義務や欠点補修の作業ではなく、日々の幸福感を上げるための行為として描いている点です。大野真理子は、スキンケアや美容医療、コスメ選びを徹底的に試しながらも、その目的をただの見た目改善に閉じていません。肌が整うことで気分が上がる、鏡を見るのが少し楽になる、人と会う時の姿勢が変わるといった心理面への波及を重視しています。つまり、美容は結果だけでなく、選ぶ過程や手をかける時間そのものに意味があるという考え方です。読者はここから流行に振り回されるのではなく、自分にとって続けやすく気持ちを整えられる方法を選ぶ視点を得られます。美容を我慢の対象ではなく、生活の質を上げる投資として見直す点に、この本の実用性があります。さらに、なりたい自分を設計する自分ブランディングの実践論、本書では美容を単なる身だしなみではなく、自分の印象を自分で設計するための手段として捉えています。著者が言う自分ブランディングは、派手に自分を演出することではなく、外見、言葉遣い、振る舞い、持ち物、考え方を整えて、一貫した人物像を形作ることに近いです。ここでのポイントは、他人に評価されるための仮面を作るのではなく、なりたい自分に現実的に近づくための調整を積み重ねることです。服装やメイク、肌の状態、所作までを含めて、他者に伝わる情報を意識的に設計する姿勢が示されています。これは美容書としては珍しく、自己肯定だけで終わらず、社会の中でどう見られ、どう振る舞うかまで踏み込んでいる点が重要です。見た目を変えることが、自己理解と行動変容につながるという構図が、具体的に読める章立てになっています。そして、恋愛を感情論で終わらせない、勝ちに行く戦術の考え方、本書のもう一つの柱が、恋愛を戦略のある営みとして扱う視点です。著者は、モテるかどうかを運任せにせず、自分の見せ方や相手との距離感を考えて行動する重要性を語ります。ただし、ここで言う戦術は、相手を操作することではなく、結果的に自分が不利になりにくい選択を積み重ねる知恵です。大野真理子自身の経験に基づく語りは、恋愛における迷いや失敗を前提にしているため、机上の空論になっていません。誰にでも惹かれようとしないこと、見た目の印象だけで判断しないこと、自分の価値を下げる振る舞いを避けることなど、現実的な視点が通底しています。恋愛を感情だけの問題にしないことで、読者は自分の立ち位置を客観的に見直しやすくなります。美容と恋愛を切り離さず、対人関係の設計として結びつけている点が本書の独自性です。最後に、コラム再掲だけで終わらない、経験と発信を束ねた人生本、美人はリスクは、連載コラムの作成でありながら、単なる記事の寄せ集めではありません。公務で続けてきた連載を土台にしつつ、書籍化にあたって仕事、恋愛、子育てなどのテーマが補強され、著者の美容観が人生全体の話へと拡張されています。さらに、愛用コスメ、スキンケア名品、美容サロンやクリニックの情報も含まれており、思想と実用の両方を備えています。ここで大切なのは、知識提供と価値観提示が分離していないことです。 どの製品を使うかだけではなく、なぜそれを選ぶのか、何のために美容をするのかが一貫して語られます。そのため、読者は美容情報を拾うだけでなく、自分の生き方を見直す手がかりを得られます。美容本と人生論の中間にあるような構成が、同ジャンルの本と比べた時の大きな差別化要素です。結論として、この本は肌やコスメの知識を増やしたい人だけでなく、美容を通じて自分の人生設計を見直したい人に向いています。特に年齢による外見の変化に不安がある人、恋愛や人間関係で自分の見せ方に悩む人、見た目の努力を日常の幸福につなげたい人には得るものが大きいでしょう。読み終えると、単に美しくなる方法ではなく、美しさをどう位置づければ長く自分を支える力になるのかが見えてきます。同種の美容本が手順や商品紹介に偏りがちな中で、本書は著者自身の実体験、自己ブランディング、恋愛観、人生観を一本の線で結び、読者に考える余白を与える点が際立っています。美容を外見管理ではなく、内面と行動を整えるための実践として捉え直したい人に特に勧めやすい一冊です。ご支援いただける場合は、大野真理子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。